QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました33歳販売業ラジオネーム天鉄。
ありがとうございます。
最近悪ふざけバイトによるバイオテロではなくバイトテロが報道されています。スキヤ、セブンイレブン、バーミヤン、くら寿司、ファミリーマート、そしてビッグエコーなどなど、久々の大ブームでなんだか懐かしさを感じています。気になったのでどんなものがあったか調べてみました。たくさんありますが衛生的にダメだろうと思う食品系をまとめてみました。一部には事件後の顛末も添えています。このバカたちの行動には本当困ったもんですね。関口博風って書いてます。ありがとうございました。もう一つありますね。こちら東京都墨田区46歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
いつまで経ってもなくならないどころか増えている気すらするこのバイトテロですが、重い賠償責任を負わせるとかいろいろ語られておりますが、所詮対処療法です。そもそも原因が見つからない今の段階で原因療法を論じることはやや乱暴かもしれません。でもそこは QIC。 さあ暴論をぶちかましてくだしゃんせ。最近くだしゃんせってあんま聞かないですね。くだしゃんせ。キラユー師匠、腰を折るくしゃみ、今回は我慢してね。いいコメントですね。素敵です。ということで、一種のこのバイトテロ、キラユーのくしゃみですよね。
バイトじゃないよ。
どうですか今回のこのバイトテロ、ね、いろいろと、ね、魚をゴミ捨てにポンとやったやつをもういっぺんまな板の上に乗せてみたとか、白滝を口の中に入れてみたとか、
バカ
熱いよね。
まあ、いろいろ言いましたけどね。で、この天鉄がまとめてくれた最近の食品系バイトテロ主な一例ということで、ご紹介してまいりましょう。平成19年11月吉野家で、撮影されたもの、アルバイトが店内にて豚肉を大量に乗せて盛り付けたテラ丼、の調理過程をサイトに投稿。まあこれ山、まあ、その肉を山のように乗っけたっていう、まあまあまだこれは可愛い方ですよ、これは。で同じく平成19年の12月、これ建築ですか、ゴキブリ揚げたてムービー撮ればよかったなどと書き込み、これはまあミキシー日記にそういう文言を書き込んだ。で、ちょっと間が空きまして、平成24年の2月、今度はスキーヤですね、ツイッターでアルバイトが、牛鍋にゲロ入ってきますなどと、投稿したと。だこの頃はまだこれ、
まだ画像とか映像、
言葉遊びに近いものですよ、悪ノリのね。平成25年の7月、ローソンで、これはフェイスブックを通じてですが、アルバイトがアイスクリーム用の冷蔵庫に入った写真を投稿。でこのローソンは店舗休業、そしてフランチャイズ解除にまで至った、平成25年の7月、ミニストップ、これツイッターで、社員が同じくアイスケースに入って寝そべっている写真を投稿。まあこれそのケース自体を入れ替えることになってします。何十万円っていうね。平成25年の8月、これはバーガーキング、ツイッターを通じまして、店内の床に置いたバンズの上に寝そべっている写真を投稿。平成25年の8月、ホットモット、ツイッターで冷蔵庫に入った写真を投稿。まあ、人間が冷蔵庫に入ったところですかね。平成25年の8月、マルゲンラーメン、ツイッターで店の冷蔵庫内で食材のソーセージを数本加えた写真を投稿。平成25年の8月、ブロンコビリー、ツイッターで、冷蔵庫に入った写真を投稿。これで店舗は閉鎖になりました。平成25年の8月、ピザハット、ツイッターで5月にピザ生地で顔を覆った写真を撮影し、それを8月に投稿したという。で、同じく8月、ピザーラ、これブログでシンクや冷蔵庫に入った、まあ、人間が、写真を投稿。同じく平成25年の9月、餃子の王将、ツイッターで社員が冷蔵庫に入った写真を投稿。この辺りダーッときますね。同じく平成25年の9月、サーティワンアイスクリーム、ツイッターで廃棄予定のアイスクリームを容器から直接食べる写真を投稿。で平成25年の10月、これは、なんだっけ、大将って読むのかな、蕎麦屋さんです、厨房の中の 食器洗浄機に、人間が入った写真を投稿。で苦情が相次ぎ、これが営業困難により、この蕎麦屋さん倒産。負債総額3000万円。うわ、 で平成27年5月スキヤ、これ、勤務先にてユニフォームを着用したまま、胸や局部を露出した写真を投稿。エロ姉ちゃんがいましたね、というようなことがまあいろいろあったようで、なかなかこういうのがなくならないという。さあどうしたらよいでしょうか、木田英子さん。
これだいたい未成年が多いんですかね。
まあ基本若い人が多いと思いますよ、未成年かどうかちょっと私も、まあ基本バイトですよ、社員も何人かいますけど。
あ、社員ね、
で、
あ、だから勤めるあの契約っていうか、あの仕事なんか、なんですか、
労働契約書、
あ、そうそうそう、で一筆、そういう書類を作って、
そういうことしたら大変だよと、
そうそうそう、賠償しますみたいな。
今してるみたいですよ、あちこち。
ああ、そうなんですね。だからそういうのを一筆書
かしてるけど、やるんですよ。
やるんですか。
だからくら寿司とかってもうやっぱり何回も懲りてるから、バイト雇う時にもうちゃんとしたレクチャーを何時間かかけてやって、
でじゃあ一筆書かせてるのに賠償しますっていう。
賠償しますって書か、それはちょっと俺はそこまで分かんない
です。そこまで書かせないとダメなんで、でそれが未成年だったら親のちゃんと名前も書いて、連帯保証人みたいな感じで紙を書かせるとか。
それで収まりますか。
お金がかかってきたらやっぱり収まるでしょう、ちょっとは。
まあ抑止力、ある程度の抑止にはなるだろうなと思いますよね。立花池江さんどうですか。
でも本人の考え方がすごく大きいと思うんですよ。ちゃんとバイトしてる子、基本バイト一生懸命やってる子はやってるじゃないですか。全部それに言われちゃうとかわいそうだなって、バイトの子ね。
これもそのやつらが動機はそれちょっと一つ一つ精査しないと分かんないですけど、まあなんとなく思うのは、遊び半分でやってんなっていう気がするわけですよ。でだからそのこれまあそのね、暴論でいけというふうに書いてあるので、貯金変人があえて暴論に持ってきますけど、これその一番の原因は何かというと、バイトだからじゃないかっていうのが一つあるんですよ。バイト、今世の中何でもバイトに頼りすぎなんじゃねえかっていう。
あ、まあね、
昔考えてみれば、料理屋で料理作ってるやつバイトじゃなかったですよ。職人が作ってたですよ、料理っていうのは、ね、ところがそれはそのいろんな調理過程がね、セントラルキッチンとかいろんなことマニュアル化もあるけれど、そのただ焼くだけでいいですとか、ね、これはあのチンするだけで盛り捨てるだけですとかっていう、そういうふうにしてできちゃうから、バイトでもできるようになりました。それはまあ一つの効果ではあったけれど、確実に言えるのはプロ意識はそこにはないですよ。で自分が食うもんじゃないから、こんなもん食いやがってって思うような、そういう意識のやつも当然いるだろうという、でやっぱね、プロだったら、やっぱりお客様に喜んでもらうために自分の技術をどう、工夫してやろうかっていう、もちろんプロの中にもすごいプロとダメなプロがいるのはもうよく分かってますけど、しかしやっぱ腐ったってプロなんだよね。やっぱプロっていうのはどっかでプライドがやっぱある人たちだと思います。プライドがないやつはプロじゃないんだ。それはだから、それはもう、所詮そんなやつはどうでもいいんだけど、で、いろんなその業界に、ありとあらゆる業界と言っていいと思うけど、プロじゃなくて、そのバイトで簡単ですよ、初心者でも、誰でも簡単にできる仕事ですって書いてあって、俺、いつもその、その、求人のね、欄を見るとね、誰でも簡単にできる仕事ですっていう、そんな仕事って普通あるのって俺で思うのよ。なんかじゃあ誰にも簡単にできる仕事って何かある、何か教えて俺に。誰にでもできる簡単な、
誰にも違うよね。
俺ないと思うよ。だって工場のあのなんていうの、あのレーンにね、でこう部品をこうね、ピックしてこう差し込んでいくやつだって、やっぱそのテンポよくやんなかったらうまく刺さんなかったりするわけじゃん、でそれを刺す場所を間違えたら不良になっちゃうわけじゃん、でやっぱそれなりにやっぱりその神経は使うだろうし、その流れに沿ってやっていくためにはやっぱ練習だって必要だと思うよね。で確かにそれは言われてみれば、ただ部品をつまんで刺すだけだったらバカだってできるかもしれないけど、でもなんかそこにこう精神性が何かこうある、あのあるように教育するのが俺企業だと思うんだけど、それが できてないんじゃないかなっていう気がするんだけどね。
今その精神性っておっしゃっててですね、やっぱ若い子たちと日頃接する仕事な、私が今そうなんですけど、
プロですからね、
でそうすると、 その職場の雰囲気がいいとか、うん、人間関係がいいとかだと、うん、やっぱこの人たちのために働こうと、その中の人の裏切れないなとか、店長さん大変だなとか、やっぱそこがあるんですよね。そこがうまく回ってると、
はいはい、
お客さんの方も気になるんだけど、みんなこのチームみたいなのをやっぱもっと楽しくしたいなとか、やっぱそこはバイトでもあるっちゃあるんだけど、そういう職場
逆にそれが、その環境が悪いとぶち壊したらって思う、
それもあるでしょうね。辞めたいのに辞めさせてくれないとかね、
あ
こんなでもしたら辞めさせてもらえんじゃねとか
ね、え数々の職場でいろいろとこうあの問題を起こしてきた木田英子さんは
何ですかそれ、
何人もこうねシンクに沈めたとか聞いてますけど、シンクでバラバラにして流したっていう話もあの漏れ受けたまってますが、あのどうですか、やっぱ組織っていうのは大事ですか、やっぱり
そ
ういう
組織、
そのまあお店でも会社でもそうだけど、その現場だよね、要するにね、うん、現場の人たちのチームワークとか、
まあ、それ大事ですけども、根本的にやっぱその人でしょうね、やっぱおかしいですもん、だってやってることがまず普通やらないでしょ、
これがウケるとか面白いとか
思わない
もん、やっぱずれてるよね、
ずれてるもん、そっからもう外れてるもん、
あ道に外れてはいけない、やっぱその、まあ、お店とか会社のこうルールがあるじゃないですか、
はいはい、
それをこう逸脱することはやっぱり良くないことだと、
そうですよ、いかんでしょう、
あ
だってそれだけを会社にも迷惑かけて損害与える、だけどそれだけの保証してくれるんだったらですよ、
じゃあ例えばあの木田英子さんがかつてあのカフェバーとかであの従業員として働いてた頃にですよ、
はい、
例えばこう常連のお客がいて、
はい、
こっそりこれ飲み放題の発泡酒だから飲んでいいですよって言ってこっそりこう出してただで飲ましてくれたことが何回かありましたよね、
そうでしたっけ、美味しいカクテルをね、美味しいカクテル作って
るやつ、自腹ですから、自腹って払ってるとこ見てないですよね、ああいうのはどうなんですか、あれはやっぱもうすでにあの自由にあの振る舞っていた、
いやあれは自分で払ってますから大丈夫です、
パイナップルペイ
パイナップルペイですよ、その後ケミカルワンって言うんですけど、ああまあ、
あれはテロじゃない、
いやあれは
あれは違います、
あれは違う、うん、あれは大丈夫、
まあ、あまり突っ込むと私それはあの恩恵に預かった方なのであまりもうあまり言えないんですけど、うんうんうん、まあ当然もうすでにあの全て時効期間に入ってますけどね、
死だろもうだろ、
という本当気をつけていただきたいと思いますね、
人間でしょ
う
やっぱ、
うん、ね、それはねやっぱ
皆さんなんかその今確かにそのSNS とかで動画やその文章を、うん、文言を投稿したら、うん、まあこう炎上してるわけだけども、はい、それはないけれど、うん、多分今それを投稿したら炎上しただろうなと思うような行いっていうのはさっきの木田英子さんのようにやっぱないですか、私はあるんですよいくつか、
何ですか、
ないけどな、こう職場のものをこうどうせこれ余ってからもらって帰ろうとかっていうのとかない、
職場のものを余ってる、
うん、我々の業界ではよくあったのはまずテープね、
テープ
録音テープとかね、あと電池、うん、だって俺電池なんて買ったことなかったよ、うん、だってこう局のこう棚のとこに箱で積んであるわけですよ、うん、で乾電池が、うん、で別にほらごそっと持ってったって誰もあの別に何個持ってたとかあの書かなくてよかったからその当時は、今はどうかわかんないけど、うん、それでこう持ってってだから乾電池が必要な時は今だったら100均に買いに行きますけど、うん、その頃はもう局の中でごそっとポケットに入れたりとか、うん、もうそんな日常だったんですよ、でみんなあのキャノンプラグとかは どっかであのプラグとか部品持って帰ったりしてた時代があった、あったんだそんないい時代があったんだけど、いけないねそんなことはね、してはいけない、
結構厳しいですよね、
いや今は
総長みたいなのちゃんと、
それはもう当然ですよ、そんな私があのその監督責任者だったら絶対に許しませんよそんなことはもう電池に全て私あのなんか
今の話はですよ、はい、でもそれは会社と本人の問題であって、
いやそれをほら電池もらいますとかって言ってそれをこうポケットに入れてから俺がもし映してたとするじゃん、
は
い、でそれをそのアップしたら炎上しただろうなと思うわけよ、
まあ炎上するけどそれはもうお互いその会社とその師匠の問題であって、でも今回の場合は食べ物だから他の人にも影響するからまた違うんじゃないですか、まあ、次元が、
まあね、
うん、
ああ まあ、うん、まあほら放送局の場合はもっと偉い人はもっとひどいことしてたから、うん、当時はもうあのタクシーチケットでランチに行ってたからね、みんなバブルの頃は、うん、そういう時代だったんですから。
このバイトテロはみんな食べ物とかそういう感じだから、結局ねお客さんとかそういう人たちも関わってくるから、
あ、
うん、ダメでしょ。
なんかね、
次から次にあげちゃってさ、
寿司屋のバイトしてるやつがいて、うん、でやっぱ床にネタが落ちたやつをペラペラって水で洗って、うん、シャリの上に乗せて普通に出前で出してたとかって話を聞くわけよ、うん、もうしばらく食えなかったよねそういうのね、
うん、
やっぱね嫌なものですよ、だからやっぱプロ意識を持っていただきたいっていうね、うん、本当に今日は説得力ないんですけれど、一応私からもご挨拶に変えたいと思います。東京都文京区46歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
熊本大分大地震からもうすぐ3年ですね。時の流れを早く感じる人遅く感じる人それぞれだと思いますが、実際に被災された皆様とそうでない皆様とでは感じ方が大きく異なるのかもしれません。さて先日全国向けのネットニュースサイトで熊本日日新聞の記事が配信されておりました。住まい確保6割止まり、熊本市の震災復旧状況、宅地工事にも遅れという見出しで、未だに仮住まいのままにいる皆様が多数おられるということに衝撃を受けました。熊本での地震被害に関する全国報道、特にテレビはほとんどなくなりました。3年目の節目という数日間は何らかの報道があるのでしょうが、なんとなく置き去りにされた状況を感じてしまいますということでいただきました。これ記事をそのまま読んでみますね。これ熊日ですが、住まい確保6割止まり、熊本市の震災復旧状況、宅地工事にも遅れ。熊本市は12日、2019年度の一般会計当初予算案の発表に合わせ、熊本地震からの復旧・復興状況を公表しました。2018年末現在、仮設住宅などで仮住まいを続けているのは、4978世帯、約5000世帯ですね。熊本市ですよ、これね。で、高級的な住まい、高級的な住まいっていうのは、ハイグレードっていう高級じゃなくて常に住み続けられる仮住まいじゃなくて自分のまあ借家または持ち家ってことですね。高級的な住まいに移った被災者は約6割にとどまっています。仮住まいをしている被災者は2017年の5月がピークで1万1988世帯でした。この中に私の1世帯も入っております。住まい再建は徐々に進みましたが、昨年1年間で住まいを確保できたのは5083世帯、この中に、我が家が入っております。あと花おかしいとこも入っております。熊本市の復興総室、復興のね担当部署ですが、は今も仮設などで暮らす4978世帯のうち約7割が住まい確保のめどが立ったとしており、残る世帯の支援に力を入れる。だからまあ5000世帯、約5000世帯のうち7割はなんとかなりそうだというところだけど、残り3割が、依然不透明、どうしていいかわからないということですね。熊本県の復興基金を利用した支援策で住宅の傾きを直したり擁壁の修理をしたりする宅地復旧工事は相談件数などから3150件を見込んでいますが、実際の申請は1869件、工事の完了は1602件でした。これなぜかというと業者が足りてないってことですね、間に合ってないってことです。一方、公共施設の復旧状況では公園や庁舎関連は全て完了、道路、橋梁、橋ですね、そして河川なども9割以上が終了していると、熊本市の大西市長は今年3月末までに全被災者に住まい確保のめどをつけると明言してきたわけですが、12日の記者会見では今も多くの被災者が仮住まいを続けているのは申し訳ない、住まいの情報提供や福祉の専門家による支援などきめ細かなサポートを続けると強調しておりますが、まあ実際はそううまくいってないというところですね。レオパレスの話でもね、仮住まいで住んでたところがレオパレスでダメでしたって、そこもまた出らにはいかんっていう、かわいそうなね、 うん、特にそのこれからどうしていいかわからない方は本当あの圧倒的に高齢者が多いですよ。であの今まで持ち家で住み続けてきたんだけれど、あそれを次の住処にしていた、ね、考えてたんだけどそれがぶっ壊れてで、仮住まいに移った、だからといって今度再建しようと思ったってそうは財がないという年金暮らしで大変だというような方々が多くて、なかなかその元の暮らしに戻すことすらできないという状況があるんですけど、やっぱね何度も何度も申し上げますけどね、あの私金が全然ないわけじゃないと思うんですよ、あのその行政のいろんなところを見ると、
はい、
でその今これ慌ててやんなくたっていいじゃんと思うようなところに一生懸命お金をつぎ込んでいるわけですよ、うん、花畑町の再開発であるとか、うんうん、熊本城、うん、まあねもちろんそれどこから全員が出てるかっていろんなところから出てますから、うん、一概には言えませんけれど、うん、その金をチーッとちょっとだけ例えば1年間そっちに回す予定のやつをこっち側に一旦回しますとかっていう、
うん、
あのともかくこの被災者の生活を一旦復旧させて復旧し終わりました、うん、万歳じゃあ、時計を戻しましょうということで、うん、他のそのあの城跡だとかね、
ルフィとか、
うん、
あルフィね、
熊本城って俺思うんだけど、うん、あの俺ねあの全然違うことちょっと言いますけど、
はい、
今一生懸命建て直すって言ってからあんなあの鉄筋コンクリートのあの天守閣を一生懸命もう一遍鉄筋コンクリートで作ってるじゃないですか、
うん、
ね、あの塀みたいな鉄筋コンクリートの城をですよもう一遍鉄筋コンクリートで作るだけの話なんですけど、だから簡単なんですよ、で天守閣作るのすっげえ早いじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
あれ本当にあのちゃんとした漆喰だとか木造でやったら大変なんですよ、
うんうんうん、
でだからそんなもんですよ、そんなものイミテーションの城を作ってるわけですよ、
はい、
イミテーションの城が壊れたのを大慌てでイミテーションを作り直してるわけですよ、
うん、
で俺しばらくあれもうあの城がない状況にして天守閣がない状態で何年かその状態で日本熊本人って我慢できないのかねあれ、うん、あの天守閣がないお城なんて日本全国随所にあるわけだ、でそれでもちゃんとその城の歴史とかっていうのを守ってる人たちはいっぱいいて、
うんうん、
ね、でそので、例えばその何が言いたいかっていうと、その城が壊れました、
うん、
壊れたのは大変、それ直す準備をしなきゃいけない、それはもう確かに必要だと思う、その石垣を元に戻すためのいろんな準備だとかそれもあの進めなきゃいけない部分は確かにあったと思うけど、うん、天守閣ええやんまだ、
うん、
あんなあのとりあえず鉄筋コンクリートなんだから全部スクラップにしちまえっつうので、さら地にしてただ城跡の土台だけ残しときゃいいんだと俺は思うのね、
うん、
じゃあそれで何するかっていうと、そこであそこの天守閣の広場徹底的に発掘すればいいんだよね、何年かかけて、
うん、
その今まで手出せなかったはずだから、そこを掘り返して何が埋まってるだろうかとかっていう、その城のその出来上がるその具合とかも全部その地層とかで分かってくるところがあると思うんで、そういうのをこう徹底的に学術的に調査するっていうのをやりながら、横っちょで石垣をまたあの直す準備をしますっていうのをやって、2年ぐらい経った後でさあそろそろどうでしょうか、あのやっぱ天守閣あった方がいいになりますよっていうような感じで、どうです皆さんって言ってやった方が俺自然だったんじゃねえのって思うんだけど、俺だけかなそんなことを考えてるのは。早くやる早くやる、あの被災者の目線でやりますって皆さんその為政者はおっしゃるんだけど、現実こういう状況じゃんよっていう、うん、できてねえじゃんよっていう、でその特にお年寄りはその本当にお金で困窮している状況で、
うん、
で医療費だって本来ならまだケアしてやってカバーしてやるやり方があったのに、うん、早々に打ち切ったでしょ、
うん、
で他の地域のところではんなことしてないっていう地域はいくつもあるみたいだし、やっぱ熊本ってちょっと冷てえなっていうふうに、思うんですけれどもね、
うん、
そんな熊本に皆さんはどうぞ、うん、あの住んでみたい方はぜひおいでませ熊本へ、楽しい街です熊本は、ね、だからもうあのメディアがほとんど伝えなくなってきて、で、それをいいことにあのいろいろやってるわけですが、実際日本の政治とか行政なんてのはそんなもんだなってい う気がしております。非常に悲観的にまとめるわけでございます、未来はありません ということで、そういうふうに言うと楽しいんですよ私。
熊本に未来がないってこと
ですか？ありますか？なんか、
なんか、
ぜひ俺聞きたいんだ俺そういうの。あの俺がこうやってほら熊本 の, あのもう悪口ばっかりもうあの全くあの、ま、ちょっと前まではね 2,3 枚オブラートかけてたんだよね、うん、あるいはこうお薬飲めたねにあの混ぜたりしてたわけで、あのあまり苦くないようにしてたんだけど、今はもう最近はもう 苦さまんまで、あのもう何センブリの煮汁みたいな感じでやってんだけど、ちょっとやっぱ俺地元の人で怒る人が出てきておかしくねえなと思って楽しみにしてんだけど、うん、意外と地元の人たち、そりゃんですもんねっていうふうに、まあ、熊本は、ですよね、とかっていう人が多くてさ、なんか、いないのかな、榎田に対して天柱とかっていう、まあ、あの、その返す刀で、あの、切り返してやるけど、あの、そういうのが、なんかいないよね。政治の世界とかでもやっぱり、その、こう、なかなかその、抵抗勢力が強すぎるというか、なんか、前に進まないし、なんか進まんでいいところに一生懸命金かけて、本来やるべきところのなんかこう軸足が定まってないというか、でそれどういうふうに私はまとめるかっていうと、頭悪いっていうふうにしか思えないんですけどね、という、さあ来るなら来い一旦 CM に来まして、この後新役、榎田新右衛門の右往左往記録をつれづれに語りたいという身も蓋もないコーナーをお送りしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々。ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。